それからペテロの手紙1、ヘブル人、ユダヤ人クリスチャン手紙の4章の12節になっています。共にお読みしたいと思います。せーの、あなた方は地の塩です。もし塩が効かなくなったら、何によって塩気を取り戻すことができるでしょう。外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられる以外、何の役にも立たなくなってしまいます。あなた方は世の光です。山の上にある町はどこからでもよく見えます。またランプに明かりをつけて、それをわざわざ隠してしまう人はおりません。家の中をよく照らすように燭台の上に置きます。それと同じように、あなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさい。それはあなた方が良い行いをするのを見て、多くの人々が天のお父様を崇めるようになるためです。続いてペテロの手紙1の2章の12節、ノンクリスチャンの中にあって立派な生活をしなさい。そうすれば彼らはあなた方の悪口を言っていても、あなた方の立派な生活態度を見て、キリストが再び来られるときに創造主を信じ褒めたたえるものになっている。続いてヘブル人クリスチャンの手紙4章12節、創造主の語られる御言葉は生きていて力があり、諸刃の刃物のように切れ味がよく、人の心の奥深くにある思いや意図もあらわにする。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。一人一人あなたがこの地に、そしてこの礼拝に呼んでくださったことを覚えてありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が主に喜ばれる、また礼拝者としてこの時間を過ごすことができますように導いてください。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、日本にですねは、2018年度年度というものがありますですね。海外に行くと年度というものはありませんので、1月1日が始まれば新しい年がスタートするということですけれども、まあ日本に帰ってきて5年目ですけれども、ああ日本は少しいいなと感じる時が時々あります。1月1日に新しいスタートを切って、それからまたしばらくして年度という変わり目に新しいまたスタートを切ることができるということですね。皆さんから見ていただいて左側の方ですね、2018年度の教会のビジョンが掲げられています。これもですね、1月1日に掲げるのではなくて、2018年度が変わるときにこう新しいビジョンを持って変えるということで、新しい横断幕が掲げられています。まあ、総愛教会ではまた年ごとにこうビジョンを主からいただいて歩んでいるわけですけれども、本当に不思議なことに、毎年度毎年度主がいただく御言葉を通して教会がなっているんだなということを感じることができます。2016年度の聖書の御言葉、私たちのビジョンは何だったでしょうか。覚えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、約束の地であなた方を祝福されるという新明記の御言葉を私たちいただいて、新街道を目前にして、私たちがそこでとどまるんじゃなくて約束の地に、はい、入りましょう、そういう御言葉をいただいて、私たちが新街道に向かって進んでいったときに、この新街道が驚くべき方法で与えられたということを経験しました。じゃあ去年は何だったでしょうか。去年の3月までですね、私たちが生きた教会というそういう御言葉でした。ですから、まあ教会の建物だけではなくて、私たちが交わりもしましょう、そして礼拝もしましょう、そういう御言葉で歩んできました。まあ、そうするときに、昔やっていた、なんていうんですか、絆交わり会というんですか、番号を引いてこうやっている昔の交わり会復活をして、まあ、いろんな交わりができたかなと思います。じゃあ2018年度どういうビジョン、どういう御言葉が与えられたかなというと、左側に見ていただくように、マタイによる福音書の5章の16節に出てきている御言葉が私たちに与えられました。あのモットーの下にこう小さく書いてありますので、読んでみたいと思います。せーの、あなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさい。もう一回読んでみましょう。せーの、あなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさい。アーメン。このようにして2018年の方向性、ビジョンが聖書を通して与えられました。まあ、今日からですね、1回2回3回にわたって、じゃあどうすれば創造主の光を輝かせることができるか、 まあ、実際にその下の方にですね、ともえちゃんの頭の下あたりにこう実践目標があります。さとえちゃんの下の方に書かれてますね。聖書を読もう、それからイエス様の品格で生きていこう、 99% 伝道は隣人の一人からということで、この3つにタイトルを分けて少しずつ学んでいきたいと思います。私たちまず今日ですね、聖書を読もう、聖書のことについて少し考えてみたいと思いますけれども、今日私たちが読んだマタイの15章の16節、この横断幕のところに掲げられている、あなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさいという言葉の続きには、実はこんなことが書かれています。じゃあどうすればその光を輝かせることができるか、こういうふうに書かれています。それはあなた方の良い行いをするのを見て多くの人々が天のお父様を崇めるようになるためです、とこう書かれています。ですから私たちの良い行いを通して創造主の光を輝かせることができますよ、ということを見ることができます。じゃあ一体どういう良い行いをすればいいんだろうか、どういう環境で良い行いをすればいいんだろうか、そのことについては第一ペテロの2章の12節、今日お読みしました御言葉にもう少し詳しく書かれています。第一ペテロの2章の12節には、ノンクリスチャンの中にあって立派な生活をしなさい、とそう書かれています。まあ、立派な生活というと何か豪華な生活とか、みんなが羨むような生活をしなさいというわけではありません。もともとの意味は信仰の生活をしなさい、敬虔な生活をしなさいという意味で書かれた言葉です。ですからノンクリスチャンの中にあって良い生活、みんながああお金があっていいな、そういう生活ではなくて、ノンクリスチャンの中にあって信仰の生活をしなさい、敬虔な生活をしなさい、そういう意味で書かれている御言葉であります。ですから創造主の光を輝かせるイコールノンクリスチャンの中で立派な生活をする、イコールノンクリスチャンの中で信仰の生活をする、そのことが創造主の光を輝かせることができる、そのように書かれています。ですから私たちがもしノンクリスチャンの中で信仰の生活を歩むときに、そのときに創造主の光が私たちを通して輝くことができる、そのような意味合いで書かれています。まあ、1月1日にも実はこのマタイの5章の16節で創造主の光を輝かせましょうというタイトルでメッセージをしました。聞きたい方は教会のホームページ、もしくは最近いいですね、この映像を撮って YouTube に上げられていますちょっと恥ずかしいですけどもですね、一人でも多くの方がその御言葉によって励まされたらいいかなと思って、YouTube に上げていますので聞いていただきたいと思いますけれども、光は闇の中でこそ本当の力を発揮します。今こう明るい中にありますけれども、この明るい中で懐中電灯をつけたらその効果を発揮することができるでしょうか。あまり意味がないですね。こんなに明るいのに懐中電灯をつけてもあんまり意味がない。塩も同じことです。塩も塩壺の中に入ったままでは何の意味もありません。料理される方は塩をこう振ったりする、まあ、壺は今使いませんけど、塩のなんかこうありますね。それが中に入ったままだったら何の意味もありません。それを料理をするときに塩気がないところに振って初めて、塩壺から出て初めてその効果を発揮するということが見ることができます。ですから私たちもクリスチャンだけで集まってよかったな、それで終わりでは意味がありません。まあ、毎日毎日教会に集まっていればいいな、教会の中で過ごせたらどんなにいいだろう、そう思う時もあるかもしれません。私も韓国に行ってタイで宣教師になると言った時には、こういう 99% が信じない中で大変だったので、もう他のところに行きたいと思ってそう思っていましたけれども、逆に私たちは塩として日曜日集まって、逆に1週間そうじゃないところに行くときに初めてその意味があるというふうに見ることができます。ですから私たちがクリスチャンとしてノンクリスチャンの中にいて、そこで塩として光としてクリスチャンの生活、信仰を生活することを通して、そこに初めて価値がある、本当のクリスチャンの価値があるということを見ることができます。私たち今普通にクリスチャンという言葉を使っていますけれども、昔このクリスチャンという言葉が言われ始めた時には初代教会ですね、そのクリスチャンたちが一生懸命ノンクリスチャンの中で キリストの姿を見せようとするので、ノンクリスチャンの人たちがクリスチャンやろう、今の悪い言葉ですね、クリスチャンやろう、ちょっと悪口を込めて言った言葉がクリスチャン、ね、キリストに従う者、キリストに歩む者、そういうあだ名をつけるぐらい、まあ、ノンクリスチャンの中でクリスチャンが一生懸命輝いていた、そういう姿を見ることができます。でもちょっと考えてみると、正直ノンクリスチャンの中でクリスチャンとして輝く生活を送ることはとっても難しいですね。会社の中で、家庭の中で、いろんな状況の中で、じゃあどうすれば創造主の光を放つことができるような生活をすることができるでしょうか。今日の御言葉に出てきていませんけれども、ピリピの2章の15節から16節にこんな言葉が書かれています。もし聖書をお持ちの方は開いていっていただいてもいいですし、もしくはこう耳でですね、聞いていただいてもいいと思いますけれども、ピリピの2章の15節から16節までにこのような言葉が書かれています。どうすれば創造主の光を放つ生活ができるかということについてこのように書かれています。あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な今の世の中にあって、傷のない創造主の子供となり、この世の中では光となって輝くためにである。そのためには命の言葉である聖書をしっかり自分のものとしていかなければならない。もう一度最後の方読ませていただきます。この世の中では光となって輝くためにである。そのためには命の言葉である聖書をしっかり自分のものとしていかなければならない。アーメン。このように書かれています。じゃあ一体創造主の光を輝かせなさい、そして信仰の生活をしなさいと言葉で言っていても、一体どうすればいいんだろう。聖書の中にもう少し具体的に書かれています。命の言葉である聖書のをしっかり自分のものとしていかなければなりませんというふうに書かれています。しっかり自分のものとするという言葉は、もう少しこの言語を見てみると、握りしめるですね、 hold out、 ぎっしり握りしめる、そういう言葉で書かれています。ですから聖書の言葉を、命の言葉である聖書の言葉を自分の魂にしっかりと握りしめなさい、握りしめてください。そうするときに創造主の光として輝くことができますよということです。ですから礼拝に来て聖書の御言葉を聞く時間がとっても大切ですよというのは、そういう意味もあるかもしれません。このもちろん日々の生活の中で毎日毎日聖書を読むことも大切です。そして1週間1回に来て、この私たちの群れに語られている聖書の御言葉をしっかり自分の魂に握りしめる、そのことがとっても大切だというふうに思います。ですからここに来て前に座っている方のつむじが左向きか右向きか、それともどうしようかな、下を向いている余裕はないというですね。この御言葉は自分にしっかり魂に刻みつける、握りしめる、そのことがとっても大切だというふうに見ることができます。ですから礼拝に来てですね、前の方の頭のつむじを数えるんじゃなくて、そういう時間があれば聖書の御言葉を聞く、読む、握りしめる、そのことがとっても大切だということを見ることができます。まあ、私が学んだ長老派の神学校ではソーラスクリプチャーという言葉が何回も何回も語られました。ただ御言葉によって、どんな状況にあってもただ御言葉によって、ソーラスクリプチャー、それが合言葉のように語られていました。ただ御言葉によって、私たち御言葉によって人が変えられます。そして私たちが輝くことができるのは、何か自分の才能、技術ではなくて、主の御言葉にあって輝くことができるというふうに思います。今日のヘブル人クリスチャンの4章の12節13節では、じゃあその御言葉にどういう効果があるのか、しっかり握りしめなさい、自分の子に刻みなさいって言われますけど、じゃあ刻みつけるその御言葉は一体どういう効果があるのかということを語っています。ヘブル人への手紙の4章の12節ですね、読んでみたいと思います。このレジュメの裏の方にもありますので、一緒に読んでみたいと思います。せーの、創造主の語られる御言葉は生きていて力があり、諸刃の刃物のように切れ味がよく、人の心の奥深くにある思いや意図もあらわにする。アーメン。ですから創造主の御言葉は 今も生きていますよ、それだけではなくて働きますよという言葉がここにはっきりと書かれています。働いて諸刃の刃物のように私たちの心にあるすべてのものをあらわにしますよ、御言葉によって隠されないものはないですよというふうに書かれています。面白いことにこの御言葉をある方がこういうふうに表現しました。このように御言葉に自分自身をさらけ出すことは、また自分自身に御言葉を当てはめようとすることは、自分自身を手術台に上げるようなもんだと言いました。手術台。何か手術をされた方は分かると思いますけども、手術台に上げる。まあ、手術台に上がった病人のようだとも表現しました。一体どういうことでしょうか。手術台に上がるとお医者さんの目の前で隠せるものは何もありません。まあ、なんか手術の洋服は着ますけども、でも私たちが手術を受けるべき部分は隠されることはありません。露出されています。つまり私たちは御言葉の上に従う、御言葉の上に上がる、従う、御言葉のに自分を表すということは、御言葉の手術台の上に自分を上げるということですね。時には手術というのは時には恐怖を伴いますし、痛みを伴います。こう上に上がった時にこうピカッとこうライトが光って、お医者さんがメスと言った瞬間どうなるんだろう、びっくりします。でも逆に考えてみると、悪いところを持ったまま手術台に上がらないで生きていくことはどういう生活になるでしょうか。何か腫瘍がありますよというお医者さんからの意見を聞いて、私は手術をしませんと言うと、その腫瘍がどんどんどんどんどうなるでしょうか。大きくなり大きくなり大きくなり、時には悪性になって私たちの体を病んでしまう結果になります。でも手術台に上がってお医者さんに任せるということは、その悪い部分もしくは良くない部分を除いていただく、ある意味ずっと手術台の上に上がっていれば健康ですね。何か悪い部分があったらすぐ手術してもらえる、何か悪い部分があったらすぐ治してもらえる。そのように私たちが御言葉の前に、御言葉の上に自分を置いていく、御言葉に自分をさらけ出していくということは、時には痛みを伴うかもしれません。また時には怖い、この御言葉に従ったらどうなるんだろう。でも逆に考えてみると、御言葉に従う人生、もしくは御言葉の前に自分をあらわにする人生の方が、信仰的に健康な生活を送るということを見ることができます。私たちの教会も同じです。御言葉を大切にしないで、御言葉の前に歩まないで他の方向に行くならば、教会もおそらくいろんな問題が出てきます。御言葉によって手術されなければいろんな問題が出てきます。ですから私たち創造主の光を輝かせる教会と、こう2018年度のビジョンに書かれています。私たちは地の塩、世の光、創造主の光を輝かせる教会、教会としても御言葉の前に私たちをあらわにする歩みをしたいというふうに思います。まあ、最後ですけども、皆さん忙しい生活の中で、じゃあどうすれば御言葉を読むことができるか、どうすればいいんだろうか、そう思われる方もあるかもしれません。毎週日曜日講談では理想が語られ、平日になると現実なんだ、聖書を読めと言うけれどもそれは無理だという方もいらっしゃるかもしれません。でも一つ実話を話したいと思いますけれども、トイレで人生が変わったクリスチャンが一人います。ちょっと今眠たい方いらっしゃるかもしれませんが、トイレで人生が変わる、言ってみましょう、せーの、トイレで人生が変わる。どういうことでしょうか。私がいた熊本の教会に一人の男性、まあ、夫婦がいらっしゃいました。その方は名前を出せばとっても有名な会社の技術者です。です海外にあちこち行って、もう月に何回かはフィンランドに行ったりアメリカに行ったりしながら、その技術を伝えているすごい技術者でした。まあ、このご夫婦クリスチャンですけれども、奥さんの不平不満はこれでした。主人がクリスチャンになったけども忙しくて聖書を読んでくれない、あんまり変わってくれないって言うんですね。それがずっと彼女の長年の祈祷課題でした。どうすればいいんだろう、聖書を渡してみたり通読表を渡してみたり一緒に読んでみよう。でも彼は忙しいですから、 あ、明日からちょっとフィンランドに行ってくるねとかですね、明日から中国に行ってくるね、そうするとそのスケジュールが変わってしまって読むことができません。でもある日しばらくしてご主人が何か変わった姿を見たんですね。ご主人が聖書を読みたいというか熱心に教会に通い始める、礼拝で主を求めている姿が後ろから見える。一体どうしたんだろう、主人は何で変わったんだろうと思ったそうですね。でも探してみてもそのベッドの横に聖書があるわけでもなく、カバンを探しても聖書が出てくるわけでもなく、でも彼女が見つけたのはトイレですね。トイレの中にデボーションの雑誌があったんですね。彼女があげた、あ、私が今使っているリビングライオンの本がこっそり置いてあったんですね。それを見つけてご主人にこれ読んでるの、あ、実は3ヶ月ぐらい前からこっそり読んでるんだよですね。トイレで用を足すあの瞬間に、用を足すあの瞬間に、あの 3分5分の間にその御言葉を読んでるんですね。彼にとっては忙しい、もうトイレから出たら洗浄だ、ですからトイレのドアを閉めて、その中で一生懸命3ヶ月間5分10分の間御言葉を読んでいたんですね。そして彼が変わりました。そのたった5分のことを通して彼の人生が変わり、今は逆に奥さんを引っ張って教会に行こう何かがあっても教会に行かなくちゃ、御言葉を読もう、そんなことを言ってる彼に変わることができました。何が彼を変えたでしょうか。御言葉が変わ彼を変えた。たった3分かもしれませんし、たった5分かもしれませんけれども、あの臭いトイレかもしれませんけれども、でもそこで主に出会って人生が変わったということを見ることができます。私たちの教会の今年のビジョンは、創造主の光を輝かせる教会、そして周りを見てみるとキリストの光を必要としている誰かを見ることができます。聖書を語っています。ノンクリスチャンの中にあって立派な生活をしなさい、つまり聖書を自分のものとしっかり握りしめて、そしてそのことを通して聖書に自分をさらけ出していくことを通して、自分の光ではなくて宮崎の光ではなくて創造主の光を、キリストの光を輝かせることができますと、そう聖書に書かれています。クリスチャン生活を送って時々疲れる時があります。正直皆さんありますね、疲れた。でも疲れには2つのことがあります。一つは肉体的な疲れ、教会の奉仕をやりすぎた、その時はぜひ休んでください。でももう一方の疲れは、私たちが聖書に自分をあらわにしていない時に起こります。聖書の中に私たちが歩むべき姿全部書かれています。でもそれを横に置いて自分が一生懸命こうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか、自分で一生懸命自分で歩む道を探そうとするときに人生疲れを覚えます。なぜでしょうか。そこには答えがないからですね。自分で一生懸命探そうとしても、ああしたらいいんだろうか、こうしたらいいんだろうか、本当に疲れます、悩みます、多くの時間をそれに割きます。でも答えは実はここにあります。ですからあるクリスチャン、ある牧師が言いました。クリスチャンにとって疲れた時には、肉体的に疲れた時は休みましょう、奉仕に疲れた時には休みましょう、でも霊的に疲れた時に必要なものは休息ではなくて充足ですと言います。充足、聖書に満たされることが大切ですと語りました。もし皆さんの中に、ああ疲れたな、その中でちょっと考えてみます。肉体的に疲れたか霊的に疲れたか、もし疲れたなと思われる方はこちらに戻ることが必要だと思います。ここに全ての答えが出てきています。今年この創愛キリスト教会では水曜祈祷会も御言葉を読みます。木曜日も聖書を読む会をします。そして皆さんにもデボーションしましょう。中高科でも聖書を読みましょう。聖書に基づく信仰を作りましょうという動きになっていきます。もしまだ皆さんの中で、ああまだこれどうしようかなと思っている方いらっしゃったら、トイレでも大丈夫です。ドアを閉めて、臭くても大丈夫です。これに向き合う時間が大切です。これに向き合う時間、聖書に自分を さらけ出す時間を通して私が変わることができます。教会が変わることができます。そして皆さんの周りにキリストの光が必要な方にその光を反射することができます。今年創造主の光を輝かせる教会、そのために私たちが一人一人ここに基づいて、これをここの御言葉に自分をあらわにしていく時間を持ちながら歩みたいというふうに思います。最後に今日はあなたの御言葉をという賛美をしながら、主の御言葉が自分に刻まれますように、しっかり握りしめることができますように、そういう思いを持って賛美したいと思います。もし皆さん聖書がある方はですね、この聖書の御言葉を自分に握りしめるんだという思いを持って握りしめながら賛美してもいいかもしれません。もちろんこの握りしめた方といって御言葉が自分に入ってくるわけではありませんけれども、そういう思いを持ってこの御言葉を自分が今年今年度しっかり握りしめるんだ、しっかり信じていくんだ、そういう思いを持って賛美していきたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、この御言葉が私の光になりますように、この時間よければ聖書を握りしめてですね、この御言葉が私たちに握りしめるもの他にあるでしょうか。自分の経歴でしょうか。自分のやり方でしょうか。私たちが今年握りしめるものは聖書しかありません。この時間、今年度私がこの聖書の導きを通して自分も時には痛いかもしれませんけど、聖書の御言葉にあらわにさせてください。そういう思いを持って短い時間ですけど、それぞれの思いを主に告白してお祈りいたしましょう。愛する天皇父様、この時間をお祈りいたします。私たちに聖書をくださったことを覚えてありがとうございます。主をどうぞ、時には苦しいし痛いかもしれませんけれども、私自身を主の御言葉にあらわにすることができますように、その御言葉によって時には生きておられるその御言葉を通して私の悪い部分が切り取られ、私の御言葉によって励まされる、そのような人生を送ることができますように、どうぞ導いてください。周りにはキリストの光が必要な多くの方々がいます。自分の光は反射するのではありません。この聖書の御言葉の について歩む私たちのそのキリストの光を示す必要があります。主をどうぞ私たちが地の塩として世の光として歩むことができますように導いてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちが今握りしめているようにこの1年間主の御言葉を握りしめて歩むことができません。どうぞ導いてください。私たち時々他のものを握りしめて歩もうとする時があります。主をどうぞそんな時にも私たちの両手が主の御言葉を握りしめて歩むクリスチャンになることができますように導いてください。時には痛いし苦しいかもしれませんけれども、今も生きておられ諸刃の刃のように私たちの心の奥にあるものをすべてあらわにする主の御言葉によって、時には私たちの昔の習慣が切り取られ、そして時には主によって望まれる新しい習慣が生まれる、そのようなクリスチャンとして歩むことができますように導いてください。そして総愛キリスト教会も御言葉に立って歩む教会になることができますように。御言葉がこう言っています、御言葉はこう語っています、そのような会話がたくさん教会の中で行き交うような教会になりますように導いてください。今日の時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。